今日の主題は旧約における神の言葉でありまして、中心聖句がイザヤ書の59章12節から20節です。で、イザヤ書は全部で66章あるわけですが、学者たちによるとこれは3つの部分からなる。第1イザヤ、第2イザヤ、第3イザヤというふうに、だいたい時代的に区分されるとされています。そして第1イザヤの時代は1章から39章で、これを私は不安の時代というふうに総括して呼ぶのですが、時期は紀元前722年前後というふうに考えられます。北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされたのが722年なんですね。そして南もユダも風前の灯火だったのですが、まあ不思議に難をなく免れるわけですね。そして第二イザヤの時期は40章から55章で、これは紀元前578年前後、バビロン捕囚、残った南ユダがバビロンによって滅ぼされて、エルサレムは破壊され、そして1万数千人の人々がバビロンに連れて行かれるという、全く国が滅びてしまった時期ですから、これを絶望の時期というふうに呼びます。イザヤ書の56章から66章を第3イザヤというふうに分けているのですが、これは時期的には紀元前515年前後というふうに考えていいと思うんですね。バビロン捕囚の目にあったイスラエルですけれども、約50年後に新しい国ペルシャによってですね、解放されるんですね。そしてしかもありがたいことに、まあ、持参金付きというふうに私は呼ぶんですけれども、神殿再興のためのお金もくれて、そしてエルサレムに入ることができるようにされたんですね。しかしこの時期もユダヤ人はバビロンの方で住み着いて生活の基盤をもう固めたようですから、大半のユダヤ人は帰りたくなかった。つまりもう自分の全てがなくなっていますから、エルサレムには。だから比較的バビロンでいい目に遭わなかったユダヤ人とか、あるいは今度は信仰的に燃えている人たちがエルサレムに帰ったのですね。そして希望を持って神殿の再建を図るわけですが、しかもダビデの子孫であるセシバザルという人を中心にして、新しくメシアがこれから誕生するんだっていうね、こういう奇跡的なエジプト脱出、出エジプトにも次ぐような奇跡、自分の力ではなくてバビロンから解放されるっていうね、これは神様がなすったに違いないっていうふうに信じて大変盛り上がるわけですが、やっぱりペルシャがいくら同情してくれたとはいえ、新しい独立運動はやっぱり目をつまれるわけです。だからいつの間にか拉致されていなくなって、そしてそういう目もなくなってきた。私はこの時代を失望の時代、神様がやってくれると思ったのに、なんだ何も出ないじゃないか、これで礼拝しててどうなるんだという失望が蔓延するわけですね。ですからこの時期以降にもう一度歴史を見直したのが歴代史というのですが、この歴代史というのは礼拝を厳格に守るということをうんと主張している書物ですね。しかもエズラ、ネヘミヤというような人がバビロンから帰ってきて宗教改革をして、大変厳しい律法主義、律法に立ち返るという運動をいたします。だけど民は全体的に低調に落ち込んでいるわけですね。その中で今日のテキストは59章の12節から20節までですが、ここでも失望してですね、自分勝手なことに歩み始めている人たちに対してそれを戒めて、主はそういう状態では怒られずぞと、しかし希望が必ずあると。18節以下、主は人の技に従って報い、歯向かう者のあだに憤りを表し、 敵に報い、島々に報いを返される。島々っていうときは全世界っていうことを意味するんですが、西では主の皆を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように臨み、主の霊がその上を吹く。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。つまりもう一度、主はこのシオン、この礼拝をしている民のところに来てくださるという予言になるわけですね。私はだから待つという題をつけました。主が来られるっていう、そのことを信じて待つことなのですね。私は時々申し上げますが、うちのペットのチコを見ててですね、彼女の 人生じゃないですね、現世ですか、生涯何のために生きてんだろうなっていうことを時々考えるんですね。本当に幸せなのかな、どうなんだろうかなっていうふうに思う。彼女の生涯っていうのはただ待つことだけじゃないかな。喜びっていうのは待ってる、しょっちゅう留守番をさせられて、それで我々帰ってきたら大喜びするわけですね。その再会を待ってる。もう一つは食事を待ってる。あとは寝てる。それで、時々はこっちがもう各界いっぱいいろんなことで忙しくなってるんですけど、お前はいいな、天下太平でぐーぐー寝てみたいな、そういうふうなことを言ってるわけなんですが、しかしよく考えるとね、待つことができるっていうのは生きている証拠です。本当に生きるっていうことは待つことができるっていうことなんですね。これを失うと何のために生きてるかわからなくなってしまう。夜と霧を書いたフランクルっていう人の言葉、アウシュビッツにね入れられて危うく戦後で難を逃れた人ですが、その時の心理状態をいろいろ書いた素晴らしい心理学者ですが、この人がこの人生を生きて何の意味があるのかと考えてはいけない、この人生から自分は何を問われているのかを考えなさい、自分は何のために生きてるんだろうって考えると堂々巡りしだして何だろうっていうふうになる。そうじゃなくて問うときは、私は今何を問われている、この状況で私は何を問われているのかっていう、そういうところに戻らなきゃいけない。自分勝手にいろんな想像をしてですね、いいの悪いのでこんなの無意味だとかってすぐ考えてしまう。しかし私はペットのチコからだっていつもだから慰めと励ましを得るわけですね。何でもない、時々は何のために生きてんだろうかなって見えるような生き方だけど、淡々としてる、疑い持たないで待って、その時その時を喜ぶ、それは本当にすごい生き方だろうというふうに思うんですね。青森教会の牧師の鈴木和夫先生がですね、ロシアの映画でサクリファイス、犠牲っていう映画のファーストシーンのところを引用してこういうふうに言っておられるんですね。彼は地面から曲がった大きな瓦礫を拾い上げ、その太い方の端を岩の割れ目に押し込み、そして父親である彼はまだ幼い少年である息子に語りかける。ずっと昔のことだが、パンデというロシア正教のある修道院の長老が山の中にちょうどこれと同じような瓦礫を差し込んで、イアン・コーロフという弟子の修道士にその木が生き返るまで毎日水をやるように命じたことがある。何年もの間イアンは毎日朝になると桶に水を汲んで出かけていった。一つの桶を山まで運ぶのに日の出から日没まで丸一日かかった。毎朝イアンは水桶を持って山に行き、木の株に水をかけ、夜もう暗くなった道を修道院まで戻ってきた。こうして丸三年が過ぎた。そしてある日、イアンが山に登っていくと、木に 花が咲き乱れているのを目にしたんだ。これはロシアの映画作家アンドレ・タルコフスキーの遺作となった作品サクリファイス、犠牲の冒頭近くのシーンの父と子の対話です。そして映画の終わりで息子の少年がイアンのように桶に水を汲んで運び木に水を注ぎ続ける姿を映し出す。そして鈴木先生はこうおっしゃるんですね。人間的に考えれば望みが尽きたと思わざるを得ない地点が、しかし決して終わりではなく、人間的に考えれば無意味としか思えない行為が、しかし決して無意味ではないらしいことを本当に知らされたものは、ルターの言葉、明日たとえこの世界が没落していこうとも、今日我々はあえてリンゴの苗木を植えることにしようといった生き方をあえてなすことが許されているのではありますまいか。だから私たちは待つことができる。なぜならば私たちの根源は命の源である神だからです。そして神がなされる。だから私たちは待つ。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちを礼拝にお導きくださってありがとうございました。私たちに善悪の知識が与えられているために、それが自分中心に巡り巡って自分の人生の意味を問うたりいたします。本当はあなたが全てのことをご存知で、そして最善の道を用意しておられるのに、私たちがぼんやりして、そして自分から暗がりの方に落ち込みがちでした。今日もあなたは私たちを命へと招いていてくださいます。私たちは今どんな状況であっても、しかしあなたが完成してくださるキリストの時を待ち続けます。どうぞそのことを通して私たちが日々生かされている喜びを感謝することができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。